皆さんこんばんは。メリークリス、クリスマス、フェリースナタオ、メリークリスマス日本語でフェリースナタオ、ポルトガル語で、クリスマスおめでとうございます。実は私は、カトリックなんですよ。カトリック信者なんですが、で教会はとっても好きで、でもかといって毎週ね、ミサに行ってっていう真面目な信者ではないんですけれども、私のオリジナルはキリスト教なんです。小さい時から教会学校にね通って、劇に出たり礼拝に出たり、して、あとまあ物心ついてからは演奏に駆り出されたりとか、してね、で時々聖書の一節をね礼拝の中で読むとかやってたんですけど、ある、同僚のねお母さんが亡くなったことがあって、その時の、起点ミサっていうんです、帰る、天に帰るミサが西千葉のカトリック教会だったんですよ。でそこに入った時に、私ここだって思って、でそっからね私カトリックになろうかなって言ったら、うちの家族もね、いや私もみたいな感じで一緒に、キリスト教のっていうかカトリックの勉強をして、聖書の勉強をして、でそれで洗礼を受けたんですけど、まあでも受けたのすごい前ですね、20代ぐらいかな、20代30そこそこかもしれないですね。20年前ぐらいです。まあ通常はお母さんがね入ってたりとか若い時に通ってって人もいるだろうし、まあ私はまあ遅かったのかなと思うんですけど、でもねなんかねそれがあるっていうのが、決してね私普段ねキリストのお話とかマリア様のお話とか全然しないし、どちらかというとこう仏教とかがねの方がとか神道とかの方が好きだけど、でもなんか私のこう奥に流れてるものっていうのはジャンヌ・ダルク・カオリちゃん、ジャンヌ・ダルク・カオリなんですね、私の洗礼名がなんですよ。で今日はもう本当に10年ぶりぐらい、ブラジルに行く前はもうミサでクリスマスミサでは必ずフルートをね吹いてたんですけど、今日はもちろんそんなもうね関わりもほとんどないので、でも違うフルートの人が吹いてました。で賛美歌って聖歌ですね歌ったり、だいぶミサの内容が変わってて、でそのミサの中で神父様とか私たちがそのなんていうのかな、ミサの中に出てくる言葉、主に栄光とか、信仰の神秘とか、もう信仰の神秘ってめっちゃと受ける受けるっていうか、よくお母さんもね信仰の神秘って歌うんですけど、それがなくなってたんですよ。主の死を思い復活をたたえよう、主が来られるまでっていう、こうお祈りの言葉を歌で運んでたんで、その歌が唱名が元になってるって言ってて、でも私それが大好きで、主の祈りとかね、天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますようにって、もっと高い声で歌うんですけど、ちょっと今お風呂で隣人のちょっとあれもありちょっと低めで歌っておりますが、この歌が大好きだって、もう全然忘れてない10年経ってても、でもそれが全部主の祈りなんとかで父に天におられる、 あれもう歌じゃないと分かんない、出てこないね、そのセリフが普通の言葉になっちゃってて、で今日の神父様は、まあ、私がいた時と違う方だったんですけど、めっちゃいい声の素晴らしい朗読の素晴らしい喋り方の先生だったんですね。先生じゃない、神父様。あのついついプロテスタントって先生と呼ぶんですけど、カトリックは神父様なのでなんですね。まあね、あの信仰してない人にとったら何でもいいじゃんって思うから、そのあのミサなのか礼拝なのか先生なのか神父様なのかとかね、聖歌なのか賛美歌なのかとかね、そういうのも、あの元々プロテスタントだったのでついつい間違えちゃうんですけど、まあそれはちょっと置いといて、でまあカトリックで、来ました私はこの20年間。で、それがなくなっちゃってて、お母さんとなんか残念だねって帰りね、二人で歌いながら帰ってきたのこれが良かったよねって、まあコロナもあって声出さないとかね、で聖歌もクワイアだけが歌うとか、なんかすごい残念な、ミサだったんですけど、まあしょうがない、はい、まあそういう、まあ、今の風潮なんでしょうね。すごく残念だったんですけど、でそのミサから今日はミサの前に久しぶりに、まあ1年ぶりぐらいに、ヨガの生徒さん、偉大なピアニストワイコさんにお会いして、まあ、たまたまね日本にね一時帰国されてたんで、もう会おうっつって会って、もうベラベラベラベラいっぱい喋ってシェアして、私の話もいっぱいして、すごくねいい時間でした。まあ、彼女はピアノの名手なので、うちに来て弾いてほしかったけど、まあね、オフでいらしてるのでちょっと引っ張り込むのは諦めて、またポルトガルにいらした時に弾いていただきたいななんて思ってます。まあ私も、来年は5月にドイツにね、ワークショップに、タオのワークショップで呼ばれてるので、その時にはドイツツアーをしようかなと思ってます。ドイツのお友達を訪ねてね、うん、で今日はなんかこの年末かっこグレゴリオ暦だから、まあグレゴリオ暦っていうのは、自然の、リズムに逆らっている暦っていうのは私は聞いたことがあります。クリスマスとか冬至っていうのは関係ないのかな、ちょっとあまりよくわかんないけれども、まあ日本人はねもともと月の暦とか旧暦で動いてるし、まあブッククラブに行った時はシュタイナーの種まきカレンダーっていうのがあって、それも月のリズムでね、できてるカレンダーなんですけど、だからまあ本当はね旧暦で生活するといいのかなって、いやちょっとしようかなこれからとは言いつつ、もう長くこう生まれてからグレゴリオ暦、グレゴリオ暦で生きると、まあその、元々の自然の持ってるエネルギーパワー、自給自足ね、自然に生えて、実がなってっていうリズムを壊すらしいんです。だからそんなのさ、昔のそのグレゴリオ大王、ある意味すごいなと思うんだけど、その暦を変える、そんなのさ、人間の体も変わるはずでしょ。でまあそんな感じで、まあちょっと今私はちょっとふっと思いついて、月のリズムとか旧暦、まあもしくはマヤ暦、13の月の暦とかね、いろいろあるけど太陽暦じゃないのもね、それをちょっとまた始めようかなって今ちょっと思ってます。で、今日はねいろんなお話をして、で帰ってからすっごいヤムウンセが食べたくって、自分でバーッ って大盛りで作ってお母さんとガツガツ食べて、その後ねミサに行ったんですけど、明日はまあ25日なので、いちごのクリームチーズケーキっていうのを明日は作ろうかなと思います。下にサブレ、あのココナッツサブレを敷いて、その上にクリームチーズのクリームを乗せて、その上にあのいちごを乗せて、生クリームを上からこういっぱい盛るっていう、まあ一度も作ったことないケーキなんですけど、それをね作ろうかななんて思ってます。それからいろいろさ話してるんだけど、私実はポッドキャストの、アプリもスマホに入れてるんですけど、なんかでね多分聞いてくれた人がいたのかな。まあ、最悪の点が1人の人、そして最高の5点を1人の人、2人の人が評価してくださってまして、1点最低と最高が入ってました。まあ聞いてくださってありがとうございます。どこから聞いてくださったのかわからないけれども、本当にでも関わってくれたっていうことで本当にありがとうございますで、私のお友達聞いてると言ったら、ぜひあの5点入れてください。もし聞いてらっしゃったらお願いします。で、今日はまあ来年からっていうかもうすでにやってるんだけど、まあ私のこういろんな今までの、活動を総括する気づきの手帳っていうものを、活動をね、ワーク、気づきの手帳ワークっていうのをこれからねやろうかなと思ってるんですけど、まあ私が習ってきた、クンダリーニヨガ、そしてコンシャスアライメント、それから、まあ私が散々いろいろやってるヒエトリとかアーユルヴェーダとか、まあそういう自然療法、そういうものを、まあ、ヒントを組み合わせながら、どんどんどんどん自分の玉ねぎの皮を脱いで、真の自分に近づいていくね、そういう人が増えれば増えるほど不安や、怒り、そういうのから自由になるし、自分の機嫌を自分で取ったり、それから、まあ、何より私にとって一番大きいのは病院っていうものが非常に遠くなってるっていうことですね。もう病院に行くっていう状態を作らない、その前、もうもっともっともっと前、すごい細かい自分の変化、自分のうなんだ今私は何に引っかかってんだとか、なんでこんなに傷つくんだろうとか、なんでこんなムカつくのっていうところを、もっと細かく見ながら、自分の一言一言今喋りながらも、体の状態見て、あちゃんと、中心が取れてるかな、体の、がつながってるかな、ちゃんとつなげて使ってるかなっていうのも見ながら、ずっと自分を観察する、まあ24時間の瞑想って私は言ってるんだけど、まあもちろんね座って、あのね丸つく親指と人差し指でねギアムードラ作ってやるっていうのも、私もね時々わーってなった時に火の呼吸っていうのはすごい使ってたりとか、あとマントラ歌ったり聞いたりっていうのもやってるし、本当にそのクンダリーニヨガっていうのは私にとって本当に大きな大きな存在だったのね。であんなに体が硬くて、まさかねあのヨガなんて、体がね細くて綺麗で柔らかい人がやるっていう、でそれを見せる、体を見せるっていうヨガ、そういうもんだと思ってたのが、そうじゃない、自分をもっともっと見て、自分の中に入って何を感じてるの、そしてその自分を見るってこと自体がすごく充電、ってあの金ちゃんの仮想大象みたいに自分のエネルギーが充電されて、それをや自分を見るっていうのをやってれば、自分を見て自分を知る、 それをやってれば枯渇して具合が悪くなることがない、気づいたら、病気になってたってことがないっていう風な人々を増やしたいなと思います。かといってもう今はねだいぶ壊してる生徒さんたちもたくさんいるので、まあ、そういう人たちがちょっとでも良くなって、少しずつこの、ね、私たちは老いていくから、それに、うまく付き合って上手に付き合って、年を重ねるように重ねれるようになったらいいなと思って始めます。なので、ぜひ興味のある方は参加してみてください。そして皆さんのリクエストにもすごく答えたいなと思って、例えば今こんな気分なんだけどこういう、ヨガとか瞑想ありますか、もう全部あるから、うん、そういうのも、やるし、とにかくみんながこのね最初に、目を閉じて合掌して、そしてワークをして、最後歌を歌って終わった後にあれなんか違うところにいるっていうのを、感じてもらえたら一番私にとっては幸せだなと思っています。でこれが私もうね正直ねこれは絶対にいい、すごくいい、これだと思ってるので、ぜひぜひやりましょう一緒にと思ってます。多分コツコツとやってたらポツポツと人が増えてくんじゃないかなって、やっぱりこれって日々やんなきゃいけないし、私がこういうねことを言うとなんか耳が痛いとか聞きたくないっていう人もいるかもしれないけれども、でも自分を知る、運動する、玉ねぎをの皮をね剥くように剥いていくね、そういうのに向き合うのはとっても大事だから、後で入院だってならないように、やりましょうよ皆さんね、うん、ぜひ、それをそういう人を増やしたい、薬飲んで手術して、それは応急処置でしかないから根本的な それに至るまでどんな生活してたのとかどんな考え方だったかなとかどういうふうに我慢してたのかな、どんだけ無理してたんだろう、自分が本当はこれをしたかったのにそう言い聞かせて本当の自分に嘘をついてしまったんだろう、それの積み重ねだから、まあもちろんね食べ物もあるし、まあできればやっぱり白いものはやめた方がいい、白砂糖、精製されたもの、でもいや関係ないよって、もちろんねエネルギーだから楽しく食べればいいんだよ、ありがたくいただけばっていうのも間違ってはないけれども、でもやっぱり浄化が追いつかないっていうのはあると思うので、まあね私まあソルトセラピストになったし塩を飲むね、それで塩を飲んで本当にみんな私の周りのよしやるぜって言った人はめっちゃ良くなってるので、本当にこれはもしやろうと思ったらぜひやってほしい。でもいや私は必要ないわ、だって血圧上がるしっていうふうに思ったらやんない方がいいしね、うん、そう。でもとにかくまあ塩の大事さ、塩の良さ、もしできたら最初 10g からね小さじ1杯とかから始めてもらいたい。それを毎日、レモン入れて飲んでもいいし、お湯左右にして飲んでもいいし、まあ私は結構多めのガって飲んでるけどでもいいし、ぜひぜひやってみてください。もう今日はねもうクリスマスイブだし、まあなんか私のことっていうよりはちょっと皆さんにいろいろ提供できることっていうのを いろいろやりたいなと思うんですけれども、で今日はあの体の立ち方、音声で伝えられるか分かんないけれども、でもちょっとお風呂に入っていますがやってみましょう。まず、立ちます。立ってみて、まず何もやんないで立った時に自分がまず何を感じるか、ぼーっと立って、そして目を開けて体の感覚を感じます。何を感じる、例えば最初だったらうわなんか首が痛いところを探してもいい、最初は立った時に。で、なんか腰に一回痛いな、で首が痛いなっていうのもあるかもしれない、なんか頭が重いなとか出てるかもしれない。それを今日のヒントとしては、まずこの立った時に自分の体の癖、どんなものがあるかっていうのをまず見る。これを、毎日3分1分でもいいよ、朝起きた時でもどこでもいい、駅でもいいし、やって、で立ち方を教えます。まず、この下腹のところに両握り拳、下腹のとこ真ん中、ちょうど体の真ん中のところに両手の握り拳を持ってきます。子宮のあたりね、そう、アンダーヘアのあたりです。ここに握り拳を持ってきてくっつける、右と左。そしてその両手をパカッと右と左に、そのままね、そのまま開きます。そうすると指先が下を向くはず、足の指の方で、その時に手の指と足の人差し指が同じぐらいの幅ね、この両手の拳を子宮のところで作って、それを開く、まっすぐに開く、手を開く。そうすると指先が、手のひらが内側を向いています。これが足の幅、思ったよりすっごく狭いの、狭いと思います。でまずこれを足の幅をやってスッと立って、目は遠くまっすぐ見てね。で目を閉じちゃうと瞑想みたいになっちゃうのと、まあ、違う世界に行っちゃうので、目は開けてちゃんと感じます、自分の体。この時に感情が出てくるかもしれない、あの時こうだったとかかもしれないし、とにかく目を開けてずっと、できれば3分ぐらいで、まずそれをやるんですね。でその時にまあね、本当は、立つ姿勢、どこに重心を持っていくかというのもあるんですけど、それをまずやったら体をまず感じるでしょ、感じるね、感度のいい人はすぐできるかもしれないけど、私はすっごい難しかったから、あの分かる。で、あの最初何を感じるって言われた時に、感じるって何って、15年前の私は言ってたから、何って思うかもしれないから、分かんないかもしれない。だからまあ感じるんだっていうことを頭に入れといて、でその立った時に、どこに力が入ってるか、体の中に、それも感じてみてください。それもね、気づくまでに時間がかかるんだけど、あとは立った時になんかちょっとこうね、お腹を動かしたり、こう顎のポジションを変えたり、首を動かしたり、肩をねストンってやったりして、この立ち方だと痛いな、この立ち方だと少し楽だな、その少し楽な姿勢っていうのを探し続けてみてください。探し続けたら絶対同じアライメントの姿勢に行くはずなんですけど、そう。で、体は、重心は背中じゃないです。背中の方、 背中に重心を置くと、お尻のところに、お尻のところにこう線が、パンツの線みたいな、お尻の線がつく。それちょっと目印。お尻の線はつかないから、少しお尻は後ろで、足の真ん中から、お腹の前の方、それから、下半身ね、子宮のあたり、その後、まあ、贅肉、お腹の贅肉の奥の方、だから内臓のあたりね、体の内臓を感じます。子宮、腸、胃、肺、心臓、肝臓ね、臓器を感じます。うん、なので背骨を感じたり肩を感じたり首の後ろを感じるっていうのは、感じるのは感じるんだけど、そこに、力が入ってたり、重心がいってない。感じるのはね、全身感じなきゃいけないので、もちろん首の後ろも肩も感じるんですけど、逆に力を無意識にグーって押してる、それがその人の考え方なんですね。考え方のパターンなの。それもなんとなく気づいてください。なので立つ、まず立つ、それからちょっといろいろ体を、今のヒントをちょっと振り返ってみて、あ、こうしたらちょっと楽に立てるかもねっていうのをちょっと探してみて、で、だいたい自分が思ってるより、まあ、内臓あたりなんで前の方に、重心がいきますね。重心なので鼻の奥、口の奥、顎は歯のジョイントのあたり、噛み合わせのあたり、喉の奥、喉ね、喉のあたり、鎖骨の奥、だから喉だからね、だから内臓から、気管支、気管に通って喉、その上ね、まで突き抜けるっていう、そこがまず一本なんです。で、これではもう全然まだまだ終わらなくて、まだまだシェアできることはあるんですけれども、まずこれだけやってみて、とにかく毎日3分、5分やってみて、止まってる時どうやったら楽かな、無意識で立たないことです。できればいつも意識的で、うん、今体どうかな、どうやったら楽になるかな、どうやったら肩が痛くなるか、なくなる、どうやったら首が楽になるかなとかいうのを探していくと、どんどん、痛みっていうのからバイバイできるので、まずはこれをやりましょう。ということで、今日は気づきの手帳のシェアでした。ぜひ、気づきの手帳ではもっともっといろんなことをやるので、ぜひ来てみてくださいね。またこのことはシェアしたいなと思います。それではまたねー。